ちは世界から。皆さんこんにちは。結婚相談所ララストーリーの須坂瑠美です。
アシスタントの菅千奈美です。瑠美さんよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
この番組は世界を舞台に活躍する日本人の方の婚活を応援する番組です。さあ瑠美さん、前回ちょっと喋りすぎちゃいましたね。
本題に行かず終わるっていう。
はい。前回は前回でね、すごい楽しかったと思うので、皆さんぜひたくさんの方に聞いていただきたいんですけれども、今回はもうすぐにじゃあ本題に行きましょうかね。はい、
すぐ本題に。話し取れると戻ってこれるん
ですね。はい。前々回でしたかね、ちょっと予告をしていたんですけれども、結婚相談所、どんな方がいらっしゃるのかっていうようなところでよろしいですか？
はい。ですね、結婚相談所、年代的には、アラフォーと呼ばれる35歳から39歳までの、はい、男女ともにその年代が一番ボリュームゾーン、一番多い年代です。で、はい、そこから、プラスマイナス5歳ずつ、30歳から34歳が次に多くて、その次に40から44っていう、年代が多いので、まあ、そうですね。ターゲット層、結婚相談所のターゲット層的には30歳から44歳までの人がごっそりいらっしゃいます。
まさに結婚したいなって思うような年齢ですよね。この30歳から44歳ってね。
多分30になった時に一回こう、30になった。うん、こう一旦立ち止まる。
そうですね。思いますよね。
思いますよね。で、うん、結婚するしないも一旦考える時期だとは思います。で、
はい、
35歳になった時に、ここで結構大きく分かれると思うんですよね。キャリアを求めるのか、うん、あれ、私このままキャリアだけ求めてていいのかな、それは私が求めてる人生なのかな、うん、で、一旦、こう、すごい立ち止まるのが35歳。で、はい、きっと、こう、お勤めの方からすると、会社はもう本当にキャリアが10年以上積まれてきて、
うん、
会社員っていうか、もう社員の人に一番バリバリ働いてほしいのにだ。
はい。
が35歳ぐらいだと思うんですね。うん、30から35。うん、でも、そこで、じゃあ、結婚に行くのか、
うん。
キャリア、仕事も楽しくなってきた。部下もできてきた。で、キャリアに行くのか。結婚後回しにちょっとするしがちな年代ですかね、
うんうんうん。そうですよね。いろんなこと考えちゃうとね。
いろいろ考える年代です。
うんうん、
はい。
そうですよね。
で、40超えてくると、今度、うん、ご両親が具合悪くなってきたりとか、して、
うん、
そういう意味で自分のことを後回しにしてしまう年代になってくるとは思います。
はい。
うん、
そうか。やっぱり年代によって、その時その時でいろいろね、ありますよね。悩むことってね。
そうですよね。うん。で、そうね。あとは40、41ぐらいの女性は特に子供、ワンチャン、なんか欲しいって思った時に本当に本腰が入る。
ここの年代が確かに年齢ね、ギリギリなラインかなとか思っちゃいますよね、
うん。っていうのは正直思います。まあ国もね、
うん、
保険、不妊治療保険が適用されるとは、43歳未満の女性っていう、
うん、
確か42歳までって区切ってると思うので、
はい、
やっぱりなんか国もそのぐらいが最後かなっていうか、まあ、補助したい年齢の最後の区切り、
うん、
ね、どっかで区切りをつけないと、
そうですね、
年齢制限を設けないといけないと思うので、
うん、
まあ、43歳未満。
はい。
っていうのが、うん、はい、子供が欲しい女性の、なんか、タイムリミットというか、
うん、
そういう感じかなとは思います。難しいですね。
そう
ですね。45歳で、まあ、ウィザンで産んだ方、存じ上げてるので、
はい、
絶対とは、これもまた言えないんですけどね。
うん、うん、うん。そう、最近はね、なんか、 45歳とかでも出産される方もね、いらっしゃるから、なるほどね。まあ男女ともにそのような方た
そう
ち
です
が
ね。
多いということですね。他何か特徴って何ありますか？
結婚相談所、結婚相談所って、最後の砦だと思ってる方が多いっていうのを、前々回ぐらいにお
お
話ししたと、
話ししていただきまし
を、
た。
はい。で、なんか、結婚相談所って結婚できない人の集まりっていうイメージがすごく、大きいらしいんですね、巷でね。それってもう、本当戦後すぐみたいな時から全然アップデートされてなくてですね。結婚相談所は決して結婚できない人の集まりではない。じゃあ、なんで結婚できない人の集まりっていうイメージになってしまうのかなって私考えたことがもうあってですね。で、うちのララストーリーでは、すぐ結婚できる人って本当に半年いらないんですよね。入会から成婚大会するまで半年いらないんですよ。すぐ結婚が決まっていってしまう。で、
早いですね。
早いです。本当に一番入会から最初の3ヶ月ぐらいで会えた人の中で決めていく。で、だいたい入会から半年後には成婚大会っていうスケジュールなんですけど、どうしても結婚が難しい、こだわりが強かったりとか、結婚がちょっと難しい人が結婚相談所には残っていくですよね。そうすると、結婚相、あの、残っていく人ってそれだけやっぱりお見合いする人数、お相手の人数も多くなっていきますよね。で、素敵な人ってやっぱり、4、5人お見合いしてすぐ結婚が決まってしまうので、かたや4、5人しか会えてない。で、ちょっと癖があって、婚活が長くなる人って、やっぱり20人、30人、40人ってお見合いするわけじゃないですか。だから、なんていうのかな、素敵な人に自分が会えてないだけなんですよね。なんていうの、自分に、素敵な人って自分に会ってくれないまま結婚していってしまうって感じです。わかりますかね？うまく説明できないんですけど。
自分にとっての素敵だなと思う人は、すでに素敵な人を見つけて、自分の前からはいなくなってしまう
そう
か
なんで
ら、
すよ。
出会えていないと
出
いう
会え
こ
てい
と
なな
ん
い。
ですね。
で、だから、ちょっと、難ありに合う、回数が多くなるから、結婚相談所には素敵な人がいないって。いう人が増えていくだけだと私は思っているんですよね。で、正直、人って相手は自分の鏡だってよく
言います
いい
ね。
ますよね。本当にまさにそうで、A さん、B さんの、ちょっと女性の、例を出すと、A さん、B さんいて、同じぐらい30代前半で会社員で、都内にある大学を卒業してて、プロフィール的には同じような A さん、B さんなんですけど、片や A さんは、会う人、みんないい人ですって言って、婚活を終えていく。で、B さんは、片や B さんは、もう会う人、全然、話が盛り上がらない。いろいろ言う。だから、自分の鏡なんですよ。A さんは、そういう素敵な人にと同じ層で生きてるんですよね。B さんは片や、そういう素敵な層の人と一緒の層で生きてないので、お見合いが決まった相手って自分と同じ層で生きてるんですよ。自分と同じ人とご縁がつながるようになってるんです。だからもう素敵な人と結婚したかったら自分を高めるしかないんですよ。難しいですね、この
い
感
や、
覚分かってくれ
で
る
も
か
ね、
な。
この感覚わかる。だから、同じ、なんていうのかな、言い方の問題なんだけど、
難しいです
そう、言い
ね。
方が難しいけど、だから、レベル感っていうのかな、なんかこう、
ね、ね、そのレベル感っていうのもなんかまた難しいですよね。また
難しいですけど。
これもちょっとゲッターズ飯田の言葉を借りると、うん、あの、出会いは常に己に似合っているって言ってました。
めちゃくちゃいいじゃないですか。
うん、なんかもう、まさにその通りって。
なるほどね。
正直、いい子には、いい人とくっつくようになってるんです。
うん。
はい。
なるほど。だから、自分が素敵な人に出会いたければ、とにかく自分も素敵にならなきゃいけないよっていうことですね。そうです。
だからお見合いが全然、全然話が盛り上がらなかったって言うんですけど、うん、私からすると、いや、お前が盛り上げればいいじゃんって。
すごい、めちゃくちゃ本音が出ましたね、今ね。
あなたが、なんで盛り上げてもらおうと思ってるのかなって思っちゃうんです。うん、で、自分が盛り上げればいいだけの話。
うん
う
ん、
もうそれはもう私が婚活してる時に、うちの旦那って本当に人見知りが激しい人で、お見合いの時はほとんど私への質問はそんなになかった記憶があって、私ばっかり質問を振ってたんですけど、
はい、
私はそれは嫌じゃなかった。
うんうんうん、
いやもう向こうが喋らないんだったらこっちが喋ればいいだけの話なので、
うん、
私がどんどん話を聞いて向こうが質問に答えてくれる。
うんうんうん、
で、それでいいと思うんですよね。
だから、なんか、相手が盛り上げてくれるっていうことを期待しすぎちゃうのかな。
うん、そうですね、うん。それが当たり前だと思ってるのかな、
うんうん。
でも相手だって自分のために時間も割いてお金も使ってくれて、会いに来てくれてるっていう、そこ自体に感謝の気持ちが、ない子
は、はい、
やっぱりそういう人とご縁がつながりますよね。
深いですね。そうなんですね。
そうなんですよね。ちょっと、言い方が難しくて、
うん、
でも本当に、出会いは、己に似合ってる。もうこれがもう全てだと。
はい。だから、ね、結婚相談所に入ったからって、安心するっていうのもちょっと違うけど、自分もきちんと磨いていこうねっていう、
は
い、自分から働きかけることもちゃんとしていこうねっていうことですよね。
はい、ね。で、まあ、お見合い相手が、全然話してくれないとか、
うんうんうん、
なんか、話が噛み合わない人が、と出会った時には、相手を責めるんじゃなくて、まず自分を振り返る。
うん。
じゃあ自分は、そういう人とご縁がつながってしまったということは、その人と同じところで生きている人間が自分なので、
うん。
じゃあ自分は振り返った時に日常生活、出会った人に感謝をしてるかどうか、時間を使ってくれてることに、じゃあ私は今日感謝をしたのかどうか、って。
うん、
なんか、そこを振り返ってほしい。自分を振り返ってほしいですね。自分、そう。この人とご縁がつながってしまった自分、あ、なんか反省しよう、みたいな。
うん。
っていう感じですかね。
いやー、深すぎる。そういうことですね。じゃあそういう時は、ルミさんはどういうアドバイスをするんですか？自分をもっとこう感謝しようよとか、そういうことを伝えたりするんですか？
うん、そうですね。うん、まあなんか、大体そういうことって、お見合いの時はですね、まあ大体こう、お茶代、お茶を大体するんですけど、うん、
はい、
お見合い相手、男性の方が、お茶代ってお支払いしていただけるんですよね。
ええ。
で、そう、で、感謝のない女性って、じゃあ、あなた、なんか手土産でもなんか持ってったのって言うと、まあ、大体持ってってないですよ。
うん、
え？みたいな。
うん、
ご馳走してくれるのは当たり前だと思って。いや、はい、数分前まで赤の他人だった人に、うん、お茶代ご馳走してくれるわけじゃないですか。
うん、
で、まあ、時にはホテルのラウンジとかで、ご馳走してくれたら、もうなんて、コーヒー一杯1500円で飲めたらいい方じゃないですか？今1400円とか、
ね。そうですよね。
この間帝国ホテル行ったら実践2000円ぐらいして、ああ、なんか世の中、そうよねって、まだサービスとこの雰囲気と。
うんうん、
2000円、一人2000円払ってくださってるのに、じゃああなたは手ぶらで行ったんですか？ですよね。
うん、
感謝の気持ちがない子ってそこに気づけない。 ごちそうしてくれるだろうから、じゃあちょっと、ちょっとちっちゃいお菓子、もう気持ちなので、本当に1000円の、高級チョコレート1個とかでもいいじゃないですか。今日はありがとうございました。時間を、いただいて。で、あと、ごちそうさまでしたっていう気持ちで、手土産渡してあげたら、のこうだって心象いいですよね、男
そうで
性
す
がね。
ね。嬉
で、
しいですしね。
男性も、あ、この子とはちょっと話してて、ちょっと、結婚は違うかな、ちょっと考え方とか価値観は違うかなって思ったとしても、いや、彼女は違うと思ったんですけど、ちょっと手土産までもらっちゃって、彼女いい子でしたよ、気遣いができるいい子でしたって、もし自分の相談所に報告したとしたら、男性の相談所も人間なので、あら、そんなにいい子だったら、じゃあ、A 君はちょっとご縁がなかったけど、じゃあ、うちの会員さんの他の B 君、C 君、D 君に紹介してみようかなって思ってくれますよね。なので、目の前の人だけじゃないんですよ。その後ろには、もしかしたらすごいイケメンが
控えてるかもしれ
控え
な
てる
い。
かもしれない。目の前の人に嫌われたら、その後ろも全部ご縁がなくなると思ってくださいっていう話はしたりとか、ちょっと話がそれましたね。私はそこも伝えてます。だから、みんなにいい顔しろとは言わないんですけど、感謝の気持ちは少なくとも持つべきですよね。
なるほどね。いやー、勉強になる婚活だけの話じゃないなって思いながら聞いてました。
ああ、いろんなことに通ずると思います。
そうですか。
ちょっ
な
と
るほ
長
ど
くなっちゃいま
ね。
したね、ま
そうで
た。
すね。また。じゃあ次回も 楽しみにしていきたいなと思います。今日はこのあたりでよろしいでしょうかね。
そうですね。
番組説明欄に、ルミさんの会社のララストーリー、こちらのですね、ホームページの URL を記載しておりますので、ちょっとどんなところなんだろうって気になった方は、ぜひホームページをチェックしてみてください。そして番組に対してですね、ご感想ですとか、お問い合わせなどがありましたら、LINE 公式アカウントの URL も記載しておりますので、そちらからお問い合わせをお願いいたします。ルミさん、ありがとうございました。
ありがとうございました。